それでは続きまして、三田市消防本部消防課から伊庭さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、それでは熱中症に対する注意のお知らせに引き続きまして、はい、消防課からは、台風や豪雨災害について市民の方にご注意いただくことについてお知らせしたいと思います。
今年は特に本当にね、豪雨災害があちらこちらで起きてますね。
そうですね、台風とか豪雨災害がまもなく多いシーズンとなって、くるんですけれども、もう先日もですね、熊本県南部を中心とした、豪雨災害が発生しておりましてですね、多くの被害をもたらしたというのは皆さんも、まだ記憶に新しいところではないかと思います。幸いにもですね、三田市では大きな被害は、なかったんですけれども、同じような災害はいつ起きるか分かりませんので、はい、普段からできる準備を整えていただきましてですね、はい、災害から身を守るようにしていただきたいなと思います。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。まずは今お話がありました普段からの備え、必要なもの、どういうものになりますか？
はい、まず一つ目はですね、はい、家の外の備えを十分に、していただくということです。
はい、家の外の備えを十分にする。
はい、台風による雨や風に、備えましてですね、自宅の側溝や、排水溝の清掃をしていただきまして、はい、水はけを、良くするようにしておいてください。はい、庭の、植栽などの、木々の剪定や、屋根や、壁などの点検補強も、するようにしておいてください。はい、風で物が、飛びますと非常に危険ですので、家の周りの、飛びやすいものは普段から片付けるように、心がけるようにしてください。
はい、意外とちりとりだったり、はい、スリッパだったり、ね、普段しょっちゅう使いたいので、まあ、台風の前には取り外そうと中に入れとこうと思いますけど、このあたりも気をつけた方がいいんですね。
そうですね、
はい、分かりました。はい、続いてはどうでしょうか？
はい、次にですね、電気や、ガス、水道などの、はい、ライフラインが途絶えた場合を想定しまして、はい、懐中電灯や、はい、着替え、タオルやライター、マッチ、はい、その他、まあ、携帯のラジオとか、非常用の食料などの、非常用の備品を、備えるようにしてください。
はい、
はい、最近ではですね、1週間分を用意しておくとも、良いと言われております。聞かれたこともあるかと思いますけれども、ローリングストックという言葉があるんですけれども、普段から少し多めに、食料品や飲料水を、購入していただきましてですね、使ったら使った分だけ買い足すということで、常に一定量の食料を 備蓄しておくという方法です。はい、非常時 の備えの、まあ、参考にしていただければなと思います。
はい、常に一定量の食料を備蓄しておく、これはガス、水道、電気止まった時には一気に心強くなりますのでね、
はい、
はい、ぜひ皆さん心がけてください。
はい、
さてそれでは次ですけども、最近土砂崩れによる災害もこの間の豪雨災害でもあちらこちらでありました。
そうですね、
はい、
広島県ではですね、土砂崩れによりましてですね、2名の方がお亡くなりになられたような報道もされておりましてですね、
はい、
近年この土砂崩れとか、そういったことが増えてきております。
ね、
はい、で皆さんのお住まいの、場所がですね、土砂災害の警戒区域等の地域かどうか、三田市が作成しております、ハザードマップでですね、はい、確認していただきましてですね、また山に近い場所にお住まいの方はですね、山から小石が落ちてくるといったことでありましたり、
はい、
水が湧き出てくるなどの、前兆現象が確認されましたら、はい、直ちに避難されるようにしていただければなと思います。
はい、この水が湧き出るっていうのはたまに見かけますね。
そうですよね、はい、
これは前兆の一つなんですね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんお気をつけください。
はい、
そして避難情報の伝え方がなんか変わったように思いますね。
そうですね、
はい、
はい、先日の豪雨災害でもですね、よく報道でされていたんですけれども、はい、警戒レベル3とか4とか、
そうそうそうそうそう、
もしくは5とか、
はい、
というような報道がされてたと 思いますけれども、これはですね、昨年6月に、避難勧告等に関するガイドラインというものが改定されましてですね、それより以前はですね、気象庁からは、まあ、注意報とか、気象の警報ですね、が発令されておりまして、一方でその市町村からはこう、避難勧告でありましたり、避難指示というようなものが発令されておりまして、まあ、この複数の機関からさまざまな情報が、発信、されていたことによりましてですね、まあ、受け手にである住民の方に、正しく、まあ、理解されていなかったということもあるそうで、これによりましてですね、避難に関する情報や、防災気象情報等の、防災情報をですね、5段階の警戒レベルを用いて伝えるというふうになりました。
ああ、なるほどね。はい。はい。どのような内容になるのか、ぜひちょっと教えていただきたいですね。
はい。そうですね。まずはですね、
はい、
レベル1と。
レベル1。はい。は
い、いうのはですね、災害への心構えを高めると。いうことです。
あ、心構えでも大事ですね、
はい、
これはね。
そうですね、
はい
はい、テレビやラジオや、まあ、インターネットなどでですね、伝達される、最新の防災気象情報などに、注意していただくなどですね、災害への心構えを高めるようにしてください、
はいはい、これから以降ひどくなるかもしれないというその気持ちをするのがレベル1。
そうですね、
はい
はい、で続きましてレベル2がですね、はい、ハザードマップなどで避難行動を確認するということです。
あ、はい
はい、レベル2という段階はですね、大雨注意報や、洪水注意報などが発令されまして、
はい、
災害発生に対する注意が高まってきたという段階になっておりますので、
はい、
はい、ハザードマップで、災害の危険性のある区域や、うん、またご自分が避難される場所とか、
はい、
避難の経路、
はい、
またはその避難のタイミングとか、というのを、まあ、再確認していただきましてですね、避難に備えて、自らの行動を確認しておくというふうにしてください。
はい、ということは先ほど、まあ、当然レベル2になったか1よりは上がったということですけども、
そうですね、はい、
具体的にじゃあどうしようかということをイメージしておくということですね。
事前に行動を、まあ、確認していただくと、はい、いうことです。
来るかもしれない。次が、じゃあどうし、来たらどうしようか。これがレベル2。
はい。
はい。続いてレベル3になりますか。
はい、そうです。
はい。
警戒レベル3はですね、高齢者や、介護が必要な方などが、はい、まあ、危険な場所から避難するということです。
あ、じゃあもう早速行動に入るんですね、
レベル3。そうですね、ここからそうですね、行動が伴うということです。はい、この段階はですね、市町村から、避難準備、高齢者等避難開始情報というのが発令されている段階ですので、避難に時間のかかる高齢者の方や、障害をお持ちの方などは危険な場所から安全な場所に避難するようにしてください、
はい、こう決まった言葉なので難癖をつけるつもりはないんですけど、
はい、
ついついこの避難準備っていうのが最初につくとね、
はい、
あ、準備すればいいんだって思いがちなの で、
そうですね、
でもさっきおっしゃったようにもう時間のかかる方たちはここで行動をするということですね。
そう
ですね、はい、わかりました、
はいはい、続きまして警戒レベル4ですけれども、
4ずいぶん上がってきますね、
はい
はい、
でこの段階なんですけれども、対象地域ですね、
はい、
避難勧告とか避難指示が出されている段階ですので、
はい
はい、その対象にお住まいの方は危険な場所、対象のお住まいの方はですね、全員避難するということです。
はい。
はい、この段階はですね、まあ、もう危険な場所というか、まあ、地域の方はですね、もう速やかに、避難していただくという段階ですけれども、
はい、
まあ、公的な避難場所までですね、移動が、時間を要するとか、
はい、
道のりが危険であるとか、
はい、
というような場合はですね、
近
くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に移動するようにしてください、
はい、つまりこの時はもうこの間の豪雨で言えば川が氾濫しかかっている、
そうですね、
もう危険水域はとっくに過ぎて、
はい、
いつこう街中に来てもおかしくない状況が、ね、はい、いわゆる4ということで、
はい、
そうなるとやっぱり足元が不安な方は公的な場所に行くよりは近くで、
はい、そうですね、
どこかないかというぐらいですね、
は
い、
そうですね、より安全な場所を探していただくと、はい、いうことです、
はい、 じゃあ次最高のレベル5ですね。
はい、はいはい、警戒レベル5はですね、命を守るための最善の行動を取るということです。
はい、
はい、市町村からですね、災害発生情報が、発令された段階でしてですね、すでに、災害が、発生している状況ですので、命を守る最善の行動を取って、取るようにしてください。
はい、この間のニュースだったら、はい、もう屋根の方に、
そうですね、
ね、避難されてらっしゃる、お年召した方もいらっしゃいましたけど、はい、そういう形ですね。単に2階に上がれば大丈夫かなじゃなくて、今度はもう実際に命を守るんだったら2階ではダメかもしれない、
はい、
命をどうやったら守れるかっていうのも切羽詰まった最後のところですね。
そうですね、はい、
わかりました。
はい、でですね、今もお話あったんですけども、その、避難の際はですね、道路が、冠水してですね、水が濁っていますんで、道路と側溝の、際が非常に見にくい状況ですので、
はい、
誤って用水路に転落するといった危険性やですね、また夜夜間の際もですね、避難する際側溝などが見えにくかったりとかいうこともありますの で、日没後の避難は避けていただきましてですね、はい、早め早めに、避難を心がけるように、していただきたいなと思います。はい、またですね、先ほどもありましたですけども、避難することが危険だという場合はですね、
はい、
自宅内の、より安全な場所でありましたりですね、
はい、
また浸水しそうな場合は2階に行っていただくとか、
はい、
もしくは山側から離れた土砂崩れが、の危険があるような場所でしたら、山側から離れた場所に避難していただくとか、ということで、自分の身を守るようにしていただければなというふうに思います。
はい、わかりました。ちょうど本当についこの間の大きな災害、目の当たりにしていらっしゃる方もね、おありだと思いますので、ぜひご自分の命を守る行動、再確認していただきたいと思います。そしてこの時期です、避難所での新型コロナ感染症の対策どのようになっているのか気になるところですね。
そうですね、三田市ではですね、豪雨災害への警戒を強める時期を迎えましてですね、
はい、
避難所での新型コロナウイルスの感染リスクを下げるために、
はい、
新型コロナウイルス感染症に対応した、避難所運営方針が出されております。
はい、
はい、避難者の密集を避ける狙いで、居住スペースを広めに取ったりですね、
はい、
はい、仕切り板を設置するなどの対策も検討されております。
はい、
はい、しかしながらですね、密集することも考えられますので、
そうですね、
はい、感染リスクを考慮して、自宅、在宅避難や、
はい、
また近くのですね、安全な親戚の方や知人の方の、家をですね、避難先として検討していただくことも、同時に促しております。
はい、
はい、で、指定の避難場所へ避難される場合はですね、マスクや消毒液、体温計など健康管理に必要なものをご持参、いただくようにしていただきまして、
はい、
マスクの着用や、
はい、
こまめな手洗い、咳エチケットの励行、うん、などですね、避難所の運営スタッフによる健康管理等ですね、ご協力、いただければなというふうに思います。
はい、マスクはね、今のところ幸い足らないという状況ではないので、この間にちょっと避難するとき用にも多めにちょっと持っておかれたり、消毒液、そしてご自身の体温、またこまめな手洗い、
はい、
そして咳エチケット、このあたりはね、はい、お互い様ということで守っていきたいですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、
後半は三田市消防本部の消防課伊庭さんにお話を伺いしました。この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、そして今日のようなタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は8月27日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。